聖書をお読みします。初めに旧約聖書から申命記24章17節、旧約聖書319ページ24章17節以下、起立者や孤児の権利を歪めてはならない。家父の着物を質に取ってはならない。あなたはエジプトで奴隷であったが、あなたの神主が救い出してくださったことを思い起こしなさい。私はそれゆえあなたにこのことを行うように命じるのである。畑で穀物を刈り入れるとき、一束畑に忘れても取りに戻ってはならない。それは起立者、孤児、家父のものとしなさい。こうしてあなたの手の技すべてについて、あなたの神主はあなたを祝福される。オリーブの実を打ち落とすときは、後で枝をくまなく探してはならない。それは起立者、孤児、家父のものとしなさい。ブドウの取り入れをするときは、後で積み尽くしてはならない。それは起立者、孤児、家父のものとしなさい。あなたはエジプトの国で奴隷であったことを思い起こしなさい。私はそれゆえあなたにこのことを行うように命じるのである。次に新約聖書から使徒言行録22章17節から21節まで、新約聖書259ページ17節以下、さて私はエルサレムに帰ってきて神殿で祈っていたとき、我を忘れた状態になり、主にお会いしたのです。主は言われました。急げ、まずエルサレムから出て行け。私についてあなたが証しすることを人々は受け入れないからである。私は申しました。主よ、私が街道から街道へと回って、あなたを信じる者を投獄したり、無知で打ち叩いたりしていたことを、この人は知っています。この人々は知っています。また、あなたの証人ステファノの血が流されたとき、私もその場にいて、それに賛成し、彼を殺す者たちの上着の番をしたのです。すると、主は言われました。行け、私があなたを遠く異邦人のために使わすのだ。祈ります。天地万物の作り主、生ける誠の神様は、風薫るあなたの日に礼拝にお招きくださり、感謝申し上げます。主なる神よ、過ぎた日々を顧みてあなたを思います。あなたの愛と憐れみのうちに導かれたことを、その恵みをかみしめて、心から感謝します。皆をあがめます。今日も命の御言葉を与えてください。それによって私たちがあなたの御心を知り、あなたに従って生きることができますように。神様、この世界にあなたがお望みになる平和をください。あなたが私たちを正しく導いてくださるように祈ります。教会に連なるすべての兄弟姉妹一人一人と、その家族のために祈ります。身元に召された父、母、夫、妻、先生、友の上にあなたの平安を祈ります。悲しみにある友には慰めを、疲れた友には癒しを、この国にいる外国の友には十分なお守りを、疲 れた心にはあなたの愛を賜りますように祈ります。覚えつつも礼拝を守ることのできない多くの兄弟姉妹を主がお守りくださいますように祈ります。猛暑の折、高齢の方、ご病気の方を特にお助けください。教会学校の教師と子どもたち一人一人を祝福してください。この町に住む多くの市民のために祈ります。今週もあなたに守られて過ごすことができますように。主よ、御言葉を力強くお語りください。聖霊と愛で満たしてください。言い尽くせぬ感謝と願い、私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。説教は秋葉先生による希流者孤児家父の権利です。よろしくお願いいたします。
私たちが生きる現代社会は、複数の価値観や宗教を報じる人たちが共存しています。日本で暮らす外国人は、先ほど読み上げましたように、もう250万人を超えております。で、出身国はほぼ国連加盟国数と同じになっています。つまり世界中の人たちがこの日本に来ていて、そして私たちと生活を共にしているのです。そういう時代がすでに始まっているんです。で、私たちは自分のすぐ隣に外国人を見かけないとなかなかそういう実感が持てません。しかし実際にはすでにこの日本にはいろいろな民族的文化的な背景を持った人たちが日常で入り混じって生活をしているんですね。価値観、宗教、あるいは生活習慣において間違いなく多元化ということが進んでいると思います。20世紀から今世紀にかけてグローバルという言葉が社会のキーワードになってきました。つまり経済システムは世界規模で拡大してしまいましたし、インターネットというものが登場いたしまして、それは情報で世界を一つにしています。で、その結果民族や国家を超えて考えなくてはならない課題が世界中に私たちの国にもたくさん出てきました。今アメリカと中国の間に貿易戦争が始まるのではないかと懸念されていますけれども、これなども実はグローバル化から派生したこれまでの流れに対する一つの逆行です。しばらくは両大国のこの利権をめぐる睨み合いが続くと思いますけれども、いずれお互いの文化的伝統とか宗教とかを損なわないように生きていくための工夫が必要になってきます。その意味できっと妥協が始まります。で、もしそうしなければ愚かな戦争に突入していくということになりかねないからです。で、今日は私たちは外国人の人権のために祈り、 民族主義と平和を考える礼拝を守っています。多くの人は多元化やグローバル化が現代のものだと考えていますけれども、キリスト教の視点からすると、そもそもグローバル社会というのはキリスト教成立の背景そのものでした。ヘレニズム文化というのを思い出してみてください。ヘレニズムは地中海世界からどんどん広がっていきまして、インドや中国まで伸びる経済圏、シルクロードに象徴されます経済圏を生み出しました。で、ローマ帝国もヘレニズムを継承する形でパックスロマーナと呼ばれるローマの平和を実現したのです。その時代が教会が生まれた時代でした。その時代に教会は積極的な伝道活動を展開し、広がっていったわけですから、キリスト教はグローバル世界の申し子だと言ってもよいと思います。今日のテキストは旧約聖書から選びました。イスラエルの基本的な信仰姿勢はご存知のように排他的です。で、彼らは自分たちが神様から特別に選ばれた民族である、それをはっきり表明しておりましたので、ある意味では排他的にならざるを得なかったのです。そういうことを考えるときに、私たちが現代の多元化をどのように受容していくかという課題を旧約聖書から取り出すということは簡単なことではないかもしれません。例えばバール信仰がイスラエルに持ち込まれたときに、エリアという人物が先頭に立って激しい戦いを繰り広げました。かなりどぎつい表現も出てくるんですけども、記事を思い出しますと、皆様も、ああ、そういうことがあったんだな、と思い出していただけると思います。イスラエルの人たちの信仰にとって重要なことは、同じイスラエルの同胞が同じ神様であるヤーウェを拝むということです。他の神々を拝んでいる異邦人は、イスラエルに敵対するものとして位置づけたのです。ですから同胞であるか異邦人であるかということは彼らにとって非常に大きな問題でした。ところが、ここが旧約聖書の流れで面白いところなんですけれども、時代が推移していく中で、立法理解に幅が出てくるのです。外国人が自分たちの社会にいたときに、その人たちを一律に排除するのではなくて、場合によっては受け入れるべきではないかという姿勢を示す人々が古代のイスラエルにも出てきたのです。そのきっかけとなったのが希流者と呼ばれる存在でした。希流者と訳されている言葉は、代表的なのはゲールという言葉ですけれども、5つぐらいあります。で、実際にはノクリとか一つ一つの言葉を見ていきますと、厳密な意味が違うのです。そのことは今日は触れません。イスラエルの人たちが自分たちの周囲に希流者と呼ばれる存在を見るようになりました。その時に彼らはその人たちに対する態度を決めざるを得ないところに追い込まれていったわけです。 ある人たちは相変わらず、異邦人は追い出せ、排除すべきだと主張しただろうと思います。でもそうしない人たちが古代のイスラエル社会に出てきたのです。で、新明期のこの編集者たち、新明期的な歴史家と呼ばれるんですが、この人たちもその新しい考えを生み出していった一つのグループです。あるいは預言者たちも、文書預言者と呼ばれる人たち、イザヤとかエレミヤとかエゼキエルとかアモスとかホセアとか、そういう人たちも新しい考えを標榜するようになっていった人たちです。で、帰流者というのはその国内社会においてマイノリティです。しかし帰流者に目を注いだときに、実は他にもマイノリティの存在があることに彼らは気づいていきました。それが自分たちの身近にいた孤児であるとか家父の存在です。ユダヤ教の社会は父系制の社会です。この父系制においては、一家の長であるこの男性、父親が亡くなれば、残された妻や子は経済的にすぐに困難な状況に追い込まれました。女性の人たちが何か職業を持って自分で生きていくということを手にするのはほとんど不可能だったんです。そういう時代だったのです。でも彼らは自分たちのすぐ前に孤児がおり、家父がおりということに気がつくのです。そうしたマイノリティの苦労を目の当たりにしたときに、なんとかそういう人たちに助力できないかと考えるのは人間として当たり前のことです。そういう考えが少しずつ固まっていって大きなものになっていったっていうのは、しかもそれが紀元前の弱小の王国に生まれたということは大きな意味を持っています。十戒という教えがあります。信仰を考える上でとっても大切なことがそこには含まれておりますけれども、十戒というものが生み出された時代はもう厳格な唯一神教の世界です。ですからヤウェの神を信ずる人以外は念頭に置かれないのです。けれどもそういう流れがありながら阻害されていた人たちの姿を発見していったということは、イスラエルの信仰思想の私はとても優れた点であると思います。帰流者、ゲールと呼ばれた人たちは外国人です。いろいろな事情でイスラエル社会に暮らすようになった人々たちです。で、多くの場合彼らはイスラエルの民から、あなたたちもイスラエルの信仰に改宗したらどうですか、そういうことを勧められたんだろうと思います。でも全ての人が信仰を乗り換えるというふうにしたわけではありません。重要なのは、生きて働かれる神様がマイノリティの存在をどのようにご覧になるか、そういうことを真剣に考えた人たちがイスラエルの群れの中から生まれたということです。それは立派な神殿を中心にして形作っていたそのイスラエル宗教のいわばこの中枢部から出た人たちではなかったのです。市政の中から生まれた人たち、民衆の中からそういう人たちが生まれたのです。預言者の系譜というところは文書預言者ですけれども、その人たちの系譜はそういうところから展開していくわけです。ですから預言者の預言書の始めを読むと、例えば テコアの農民であったとか、そういうことが出てきますよね。わざわざ民衆の一人であったということを強調して預言者の活動が始まるんです。で、そうした人たちの活動の、まあ、ルーツとも言うべき位置にこの神明期的な歴史家と呼ばれる人たちもおりました。で、私たちが忘れていけないことは、そうした系譜の延長線上に、それはユダヤ教の中心的な思想ではなかったかもしれません、でもそういう系譜が生まれて、その系譜の延長線上にイエス・キリストがおられるという点です。ローマ帝国と結びついたキリスト教は、その後の歴史の中でろくでもないことをたくさんやらかしました。本当にがっかりしてしまうんですけれども、でも中には意味のある思想も生み出しているんです。私たちはそこに目を留めなくてはいけないと思います。中世末期にはとても皮肉なことですけれども、キリスト教という宗教からの徹底的な解放を求めてヒューマニズムが生まれました。ヒューマニズムは、まあ、いろんな定義ができまして難しいんですけども、それも一つのヒューマニズムです。ルネッサンスと呼ばれた時代はその代表です。それは言葉を変えて言うと、十戒という、かつてイスラエルにあった厳格な宗教世界に、権力とは無縁な位置から新しい信仰世界を生み出していった、あの旧約のイスラエルの一面に重なっていきます。マイノリティの世界というのは権力者の視野からは見えないのです。神殿に象徴されている中央集権的な信仰の世界の中から、マイノリティの人たちをしっかり見ていく新しい信仰を生み出すということはほとんどないのです。けれども一歩下がった姿勢の中から、マイノリティの存在をしっかり見ていく人たちの信仰思想が生み出されました。それを生み出した旧約のイスラエル宗教は豊かで素晴らしいものであるというふうに言ってよいと思います。で、何よりもその流れがイエス・キリストにつながっていったということを評価したいと思うんですね。今日のテキストは神明期が示している人道上の一つの規定です。で、すぐ前の14節にこういうふうに書いてあります。同胞であれ、あなたの国で、あなたの町に起立しているものであれ、貧しくて乏しい雇い人を搾取してはならない。それをまず確認してるんですね。ですから冒頭の、今日のテキストの冒頭のこの17節の起立者や孤児や家父というのは、そのように位置づけをされた事柄を前提にして言及されている存在です。現代の私たちの社会になぞらえるとするならば、外国籍を持ちつつ日本に定住して働いている移住労働者、そういう人たちの存在が一番近いものかもしれません。そうした立場の人が紀元前のイスラエル社会にもいたのです。今日本政府は移住労働者の数を増やそうということを始めております。これは経済界から後押しがあるんですね。日本の人口がもう目に見えて減っていって、これから増えることが見込めない、労働力が不足することは分かっている、 外国から労働力を入れるしかないというふうに考えて、政府は移住労働者を増やそうという政策を打ち出そうとしております。でもその政策の中心にあるのは労働力という、そのことなんです。働きに来る人たちが私たちと同じ人間であって、その人たちが例えば家族を作って、あるいは恋愛をして、そういう同じ人間であるっていう視点がもし抜け落ちてしまったとしたら、それは罪ある政策ですよ。宗教者はその人権に目を注ぐということを本当に大切なこととして訴えていかなければならないと思います。純和説には希流者や孤児の権利を歪めるなとあります。でこの主語は二人称単数で書かれておりまして、あなたなんですよ。あなたがそうしちゃいけないって言ってるんです。で権利と訳されている言葉ですけども、これは旧約の神学では有名なミシュパートという言葉です。このツェダカーとかミシュパートっていうのは旧約神学をやると必ず出てくる言葉です。裁判というふうに訳される場合があります。ミシュパートですね。ここでは権利と訳されています。それを歪めてはならないと新明記の著者は言います。で当時裁判と言われるものが町々の門の前で開かれました。で宗教的な指導者たちがその裁判の、現代でいうと裁判官の役割を負ったのです。けれども裁判を司っている者たちの不正や裁判に参与する者たちの中には不当な差別をしていた人たちがいたんですね。それをこの新明記記者は見逃さなかったのです。社会の最下層の人々の権利を保護しなくてはいけないという、そういう強い意志をこの新明記は表していると思います。ですから何度も何度も繰り返して希流者と孤児と家父の権利を守れということを言うのです。でここでは続いて出てくるのが家父の着物を死にとってはならないということです。これは13節につながっているところですけれども、ここで言われている着物っていうのはお金を借りる際の質草ですね。あの質草っていうの分かりますでしょうか、若い方は。質屋さんに行ってお金を借りるときに質草、何かの物品を預けなきゃいけないんです。でお金をもらえますよね。そのもら借りたお金には利子がつくんです。でその利子をつけて全部返し終わらないと、その時預けた質草は自分の元に返ってこないんです。で返せない人が出てくると、その質草は質流れといって他に売られちゃうんですね。で当時このイスラエルの地域住民の間で利子を取って貸し付けるということは禁じられていました。これは立法で禁止されていました。けれども担保を取ることは許されていたんです。だから何らかの質草を取れば良いということは認められていたんです。で貧しい家父がその際に担保にして着物を担保にするということがあったんですね。けれどもそれは実は大変なことでした。貧しい家父はその自分の着物は夜寝るときにこの掛け布団の代わりにしていたっていうんです。ですからそれを質草に取られてしまうと、夜寝るときに自分が掛けるものが何もなくなってしまう。そういう事情を背景にして 家父の着物を父にとってはならないとこの記者は言っているんです。もちろんその当時町々の門で開かれた裁判というものを前提にしてそういうことを言っているわけです。そういうことを命じる理由として新明記の記者は出エジプトの孤児を取り上げました。あなたはエジプトで奴隷であったが、あなたの神主が救い出してくださったことを思い出しなさいと指摘するんです。イスラエルの民の救済の歴史に訴えるんですね。ですからこれは人々に対して社会倫理に対する自発的な応答を求める言い方です。で、19節以下はいわゆる落ち穂拾いと呼ばれる規定です。イスラエルの代表的な産物、収穫物は麦であり、オリーブであり、ブドウです。これ三大収穫物ですよ。で、この収穫物の一部を寄留者や孤児や家父と分かち合うべきであるというこの新明記者の考え方がこの落ち穂拾いの話の中にははっきりと出ています。寄留者も孤児も家父も農地を所有することはできませんでした。ですから彼らは自分たちが食べるために麦畑に、オリーブ畑に、ブドウ畑に出かけていって、その落ちこぼれをいただくしかなかったんです。そういう生活上の不利を彼らは負わされていました。そこで新明記の記者は古代なりのやり方ではありますけれども、一つの、現代でいうと社会保障政策を提示したんです。それが落ち穂拾いなんです。で、その主張の動機づけもやっぱり出エジプトなんですね。出エジプトの出来事がその理由なんだって彼らは言うわけです。落ち穂拾いというと私たちはすぐルツキを思い出すことができます。ルツキっていうのはとっても何て言いますか、心温まる綺麗な物語で、読むとなんとかほっとします。夫に先立たれて、姑のナオミと夫の故郷である姑の故郷であるベツレヘムにやってきたルツという一人の家父が主人公です。で、イスラエルから見るとルツは寄留の他国人です。彼女が外国のイスラエルで生きていくためには、それこそ落ち穂拾いに出かけていくしかなかったのです。で、たまたまこのルツは夫の父親の一族であったボアズの畑に落ち穂拾いに出かけたときに、このボアズさんに親切にしてもらって、刈り取った麦の束の間でも拾うことを許されたんです。そしてボアズさんはですね、その農園の人たちに、刈り取るときには束からわざと抜き落とせ、そこまで命じるんですよ、ルツを助けるために。つまりこのルツの物語というのは、寄留の他国人であるルツがこの外国であるベツレヘムで姑のナオミと一緒に生活を保障されていましたよっていう話なんです。美しい話ではありますけれども、その裏には厳しい生存の戦いがちゃんと出ております。で、当時は今のように社会保障のない時代です。それなりの、当時の中で工夫できる相互扶助の慣習を生み出したということだと思います。戦後の私たちの日本は かなりの社会保障制度を整えてきました。しかしまだまだ十分ではありません。多くの人が制度だけでは解決しない問題があるということにも気づいています。だからお金を出していろんな施設をたくさん作ればよいということでもないのです。で、新明記のこの人道上の規定は現代の私たちにそういうことも考えさせるんですね。もちろんその古代の落ち穂拾いに帰ってよいはずはありません。しかしこのテキストから私たちは共に生きるっていうことはどういうことか、共生する生活のあり方、それに関する基本的な姿勢を学び取ることができるんですね。そしてそれを現代社会に生かすべき要素として用いていくべき責任を私たちは負わされています。外国人がたくさん日本に住むようになりました。外国人と共に生きる際、相互扶助というのはやっぱり欠くことのできない基本的な要素になると思います。そこに意識的に国境線を引いてしまったりですね、民族の壁を設定したりして、そういうことをやれば排外的なものになることは明らかです。ヘイトスピーチというのはその代表例ですね。先月私はシカゴ美術館でミレーのたくさんの原画を見ることができました。ミレーの原画はですね、本当にたくさん飾ってあるんです。で、疲労に打ちしがれた農民がその仕事の後、頭を垂れて祈っている、そういう姿をミレーはたくさん描いてるんです。たくさん描いたっていうことは、その絵の中にこのミレーは宗教的な安心感とか喜びとか、そういうものをきっと見出していたんだろうと思います。私たちは民主主義と平和の問題を念頭に置きながら、外国人の人権のためにも祈りたいと思います。祈りましょう。神様、希流の他国人と孤児と家父に対する生活の保障は、イスラエルの民自身のエジプトでの過去の苦悩と結びつけられていました。エジプトで奴隷であった時に抑圧された民の立場は自分たちの経験でした。抑圧された民の苦境を共有できることがイスラエルの信仰の特徴であったということを私たちは今教えられています。旧約聖書の古い話が私たちに共同生活の相互扶助のあり方を考えさせてくれます。時代は変わりました。社会も変わりました。でも基本的に受け継ぐべきものを生かしていく責任は決してなくなりません。抑圧された人々の苦悩を共有したイスラエルの信仰にどうぞ学ばせてください。そしてイエス様がどのように生きられたか、私たちが忘れることがありませんように、感謝と祈り、イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。
賛美歌を歌いましょう。お立ちください。賛美歌 424番、美しい大地は。
Oh, Lord.